劇団フロンティア
ポッドキャスティングフロラジ。
こんにちは、パーソナリティののてみです。
皆さんこんにちは、パーソナリティのあやかです。
今回もゲスト放送となります。ゲストさんと一緒に公演や作品を振り返っていきたいと思います。今日のゲストさんのあの感じはどんな人ですか、あやかさん的にどんな人だと思います？
あ、そうですね、うん、丸いメガネがすごいあのぴったりな
もっとなんかさ、内面的なとかないの？
いや、その丸メガネ的なところもぴったりな内面を。うん、
丸メガネが似合う内面ってこと？
そうそうそうそ
う。どういうこと？レトロってこと？
ああ、まあ。なんだろう。なんか、そう突っ込まれると困っちゃうな。いや、でもこの後の放送できっと、うん、皆さんが、すごい分かってくれるんじゃないかなって思います。
丸メガネを。
丸メガネ。
なぜ丸メガネだと言ったのかってことだ。なるほど。私はね、はい、この方ね、あのね、うん、見た目に騙されてはいけないと思う。
お、なんと、と逆に。
そう。
どういうことですか？
ふんわりしてて、うんうん、なんかこう、楽しそうだなと思うじゃない。
うん、
もうね、うん、すごいから。
あ、そうか。
そうそう、あのね、まあね、だから、話しますけど、
はい。
私とですね、天神さん、ひどい目に遭わされましたね。
そうなんですね。
そうそう。
それは知らなかった。
もうじっくりね、まあね、こう、まあ、ちょっと、今回の放送になるのかわからないですけど、お話ししたいなと思ってますので、
はい。
それでは、まだね、皆さん誰かわかってないと思いますけど、最後まで、ごゆっくりお楽しみください。
フロラジ。
改めまして、劇団フロンティアの専用劇場シアターフロンティアよりお届けしております。ポッドキャスティングフロラジ。今回のゲストはこの方です。
カメラマンの担当させていただきました、丸メガネの久保田さやかです。
自ら自己申告してくれちゃった。
どうなんですか、丸メガネがって言われるのは。
でもこれ去年買ったんですよ。で、その前まではもうちょっと四角っぽいやつでした。
それはそれでなんか
黒同じやつかな、このなんだこれ、
うん、何や
これ、べっこう柄的な、
べっこう柄的なやつのもうちょっと四角めのやつでした、う
ん、それはそれでなんかあるかも。何せよフレームの太い感じのメガネ、おしゃれな感じって感じ。
うん、
うん。似合う気がします。
なんだろう、ちょっとね、この二人をね、会話させるの、ちょっと今、若干の不安を覚えたよ、私。
すいません、パーソナリティなのに。ゲストさんはね、巻き込んじゃって。
事故。巻き込み事故。
というわけでですね、みんなの宅配便の、チラシ、それからですね、当日の公演パンフレットの写真を担当していただいた久保田さやかさんに、来ていただきました。初めてですよね、こんななんか喋るのっていうか。
初めてです。
いつもね、公演の時とかも来てたんだけど、やっぱり本番始まるともうね、写真を撮るっていうのに集中されるから、あんまり言葉少なにみたいな、そうそうそう、なんか喋っててもね、なんか天神さんが書き消されちゃってさ、なんか
そうですね、
うん、
そう、こんなに長いことはあんまり、
うんうん、
喋ってないかもしれないです。
うん、長いこと
。
なのでちょっとゆっくりと、うん、話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、最初に公演を終えて感想を聞かせていただければなと。
うん、
練習からちょくちょくと聞かせていただいて、うん、で作品が仕上がっていく様子とかも間近で見せていただいて、すごい普通じゃできないような経験だなって思いながら、ありがたく、ね、来させていただいて、で、本番終わるまでずっと参加できて、本当に楽しかったし、今回カメラマンさせていただいてすごく嬉しいです。 感謝をしております。
お真顔で。
丸メガネの真顔で。すごい楽しかったです。
本当に。
でもなんか最初に稽古場にね、ちょこちょこ来てもらったりとか、うん、そのチラシの打ち合わせをするのに来てもらった時、うんうん、大丈夫かなって思わなかったかなと思って、この人たち本当に進んでいくのみたいな。
不安はなかったですけど、うん、対応できるかなっていうのは。
対応。
自分の。
え、人とコミュニケーションがってこと
そこまで。
人対応。なんか、こうしてねって言われた時に、うん、それを、捧げられるか。捧げるじゃなくて、
うん。写真にちゃんとそれが出るかなっていう。
こうしてほしいって言われたものを、やることができるかなっていうのは、自分に対しての不安があったんですけど、うん、その、人とか、に対しての不安とかはなかった。技術的ななんか、こうしたいって言われて、うん、それできないみたいな感じの言われたらどうしようと。
結構言うことむちゃくちゃなね、時もあったしね、
うん。技術的にどういうこと振られるのかもって思ったんですか？
なんか雨の中で、ライトアップしてとか、なんか、わからん
し。本格的な感じ。
ライト持ってないって思って、どうしようかなって思ったけど、大丈夫
だ。なるほど、そういうことを求められるかもしれないと。
私は思わなかったけど、わからない。天神さんはわからないよね。何を言い出すか。
そうだね。
わからないよね、
うん。高度なことを求められたら、黙ろうって思う。できないって思う。
なるほど、そんな感じだったんだ。そつゆ知らず。
そうですね、
出来上がってきた写真を見て、うん、お喜びして、うん、もう何時間も何時間も写真だけ流れて、いいねっつって、
そうですね、
密かになんかこの写真が最高だよみたいなことを、
並びましたよね。
そうそうそう、うん、ね、そうなんです、そうなんです。というわけでですね、こうしっかりちゃんとカメラマンで、うん、なんかこう、はい、パンフレット撮ってもらったのも、チラシ撮ってもらったのも、それから舞台写真もね、撮ってもらったのも初めてだったので、なんか私たちも本当に、頼む方もね、よくわからないまま、ちょっと手探りで、すごく曖昧な感じで、お願いしたりとかして、でもそれをね、すごくうまく吸い上げてもらって、ちゃんとその写真とか仕上がってきたものにね、落とし込んでもらってて、本当に、ああ、すごいなと思って、やっぱりちゃんと勉強してる人は違うんだなっていうのがね、我々の感想だったんですけども、じゃあね、その裏に何があったのかっていうところをね、ちょっとずつね、聞いていきたいなと思うんですけれども、まあそもそもまずまずこれはね、前提として聞いとかなきゃなっていうところはあるんですけど、はい、まずカメラを始めたきっかけ、もともと、もう学生の時とか、もっと小さい頃からやってたのか、それとも意外と最近みたいな。
最近です。2012年に初めて自分のカメラを買って、それまでは、興味はあったんですけど、携帯で撮ったり、これちっちゃい。
コンパクトデジタル
カメラとかで撮ったりしてて、特に何も気にせず、普通に撮って、ただ撮るだけみたいな感じでいたのが、久しぶりに会った友達が私の撮った花の写真を携帯の待ち受けにしてて、この写真好きで、噛んでしまった、この写真が好きで、待ち受けにしてるんだって聞いてすごい嬉しかったんですよ。で、あ、もっと写真撮ってみたいって思って、じゃあカメラ買おうって思って、
すぐ
じゃあカメラがいるってなって、でうちの母親もカメラ持ってたんですけど、いや、傘のカメラ分からんしって思って、自分で買うって思って、その年のボーナスで買いました。夏のボーナス、
忘れもしない夏のボーナス、
忘れもしない、価格 .com で
比較して
どのカメラにしようって思う、
ちなみにそのカメラを、今のその買ったカメラを選んだポイントは、
その時は動画というか、友達の二次会
とか、結婚式とか、
結婚式の二次会とかで、動画も結構みんな撮るじゃないですか、
そうですね、撮りますね、
そういう 編集してるのもすごい楽しくて、
うん、
で、あ、私ちょっと興味があるんだなって、
うん、
で動画にも対応できる、
うん、
あの綺麗に撮れるものを選ぼうかなって思って。
そうなんですよね、一眼レフカメラは写真だけじゃなくて動画も撮れるようになって、それが結構その本格的な、うん、なんかねちょっとミニフィルムみたいな雰囲気のが撮れたりとかっていうカメラもあって、うん、
そうなんですよ、それで選んで、
うんうん、
これだって価格 .com で、
うん、押してくるな価格 .com で
金額が出るから、
うん、大事ですよね
口コミも見れる
し一台目を購入したと。
そう、
いや、うん、
それですね。
そうなの。それからなんかこう頼まれたりとかして撮ってたんですか？
あ、買って購入してすぐは、
うん、
もう自分のただ趣味で撮りに行ったりしてたら、
うん
うん、あのやっぱ撮ったものを載せたいじゃないですか、
うんうん、
SNS で、Facebook とか、
うん、
いろんなものに載せてたら、
うんうん、
あのちょいちょいこれ撮ってくれないみたいなとかがちょいちょい増えてきて、
うん、
友達から広まったっていうか、友達、
うん、
自分の友達しか初めあれだったんですけど、その友達の写真を見たその知り合いの人が、
友達は
友達の友達からまた依頼されるみたいな感じで、ちょっとずつ広まって撮る機会が多くなりました。
なんかやっぱり最初怖くなかったですか？その知り合いやったら結構いいよって言えるけど、そのさらに友達とかって知らない人じゃないですか。なんかそういう知らない人から頼まれて、なんかっていうのは全然なかったですか？抵抗なく。
ああ、私こういうのしか撮れませんっていうのを、最初に今まで撮ったやつとかをこう見せて、こういうのしか撮れないので、で、機材も持ってないし、あの、これが限界ですよ。これでいいだったら大丈夫ですって言って、一応こういうレベルのものしか撮れないですよっていうのは説明をして、あ、それで大丈夫ですって言われたら、じゃあ入って言って、やっぱね、高度なものを頼まれた。
どんなもの今まで頼まれました？
高校が吹奏楽部だったんで、音楽関係の友達が
いて、なるほど、
その友達がプロフィール写真を撮りたいからって言われて、プロフィール写真撮って、そのつながりの方がちょっと多いかな、
うん、
だから音楽されてる方の、
うん、私もみたいな感じで、
チラシの写真とかをたまに頼まれて撮ります。
元は何が撮るのが好きなんですか？
なんでしょう
人とか。
あ、でも一番撮りたいのは人です。
風景とかそのお花とかっていうのもあるけど、
あるけど一番自分でうまく撮りたいって思いがあるのはずっと人です。
うーん、
でも人見知りとか喋れないとかも結構あるんで、
うん、
それだとうまいものは撮れないかなって勝手にちょっと思ってるんで、
うまく撮れないことはないと思うけど、そのなんか人をよく知った上で撮るのと、うん、全然知らない人を撮るのじゃ全然違わないですか？ね、その写真に写ってくるものって。
うん、
だから一番撮りたいけど一番難しいし、
うん、
こうだからちょっと一番遠い、
うん、
撮りたいけど一番遠いものかなとは思ってて。
うん、なるほど。まあそういう風になんかこう少しずつ輪が広がっていって、
うん、
でなんか私が最初にこの公演をやりたいって言った時に、やっぱ写真を使ってチラシを作りたいって言った時に、天神さんがなんかいい子知ってるからみたいな感じで本当になんかちょっとナンパしてくるみたいな雰囲気でいい子知ってるからって言って、でなんか声をかけてもらったんですけど、天神さんとはもともと知り合い？
数年前にウォーズでちょっと映画を、
あのスケッチブック、
あ、そうです、うんうん、それで撮った時にスタッフで参加させていただいてて、
あ、その時はカメラ関係のスタッフで、
やり始めぐらいで興味があったからちょっと参加させてもらって、 見てた。
ああ、撮ること自体にとか、そういう。そう、
どうやって作るんだろう。
作品作りにってことか。
いうのとか、ちょっと見たくて参加させてもらって、でそこで知り合ってですね、出会いは。
すぐ女の子に声かけるから。最近分かった。最近分かったけど。最近分かったけど。なんかね、すごくなかった。
すぐ。
女の子に対しての興味がすごいから。
そうか。
そうですね。
うん。否定しないんだ。そうですね。
最近知りました。
そう、最近知ったよね。そこまでとは思わなかったみたいな。
もうお好み焼き屋さんの。
びっくりした。
じゃあそうやって、ナンパされ。
そうそう、ナンパ、ナンパだよね。
あの、カメラマンとしてナンパされ。
そう。ちなみにどんな感じで頼まれたんですか？私たちはもう完全にもう任せるよって。任せるからお願いみたいな感じで。
たまに、連絡は、この、劇団の公演があるから、とか、はいただいて、ちょくちょく連絡は取ってたんですけど、すごく長文の
長文の
メッセージが来て、超長いって思
って超長い
って思って、なんかどうしたんだろうって思って読むと、ちょっと、ね、演劇界を盛り上げたいというか、
そこからそこからもう
ちゃんとした説明をガーッと書いてあって、でちょっと次こういうことをやろうと思ってるから、もしよければ協力してもらえないかなみたいな感じできて、でまあやりたいですってすぐ言ったんですけど、やりたいですって言った後に、私やりたいですって言ったけどどういうレベルのものを、求められるか
何にも分からず
分からずに言ってしまったって思って、ちょっとそこはドキドキ。
それでどうしよう、雨が中でライトアップ
してどうしよう、すごいこと言われたらどうしようって思って、でちょっとそわそわしながら、次の会議で、じゃあちょっとまた話すから、また詳しいことがあったら言うねって言われて、
そうそう、あ、はいって、で無事にね、お願いすることになって合流して、なんか一番最初に、まずチラシの、写真を、2枚撮ってほしいっつって、表の、宅配便のお兄さんと、女の人のメインビジュアルと、あと裏面に、なんか、ちょっと格好つけてね。
ちょっと素敵な役者の。
言い方が真似できないけど、格好つけてるみたいな感じの。やつを撮りたいぞって言って、で、お願いしたんだけど、だ正直大丈夫だったのかなと思って、正直こんな、なんか格好つけたいっていきなり30半ばの男女が言い出して、頭おかしいとか思われなかったかなと思ったけど。
いや、頭おかしいとは思ってない。
真顔で返答してきてくれた。
思わなかったですけど、かっこいいやつって思って、
この二人で。
私のかっこいいと、
ああ、なるほど、なるほど。
もう、私のイメージだと、キメキメだったんです。で、その時、初めて会ってるじゃないですか。で、あ、かっこつけたやつですか、って言いながら、
今私のイメージしたかっこつけたやつ。
これで合ってるのかって思いながら。どんなやつ？
普通のブラウスと普通のズボンとかスカートだしみたいな。
すごい機敏なイメージですよ。私のイメージだったら機敏な、なんか動きをした二人がすごいキメ顔でこっち見とるみたいな。キメキメって思いながら、そしたら話聞いとったらちょっと違った。あ、そっちじゃないんだって思って、よかったって思って。
割と普通のスタンダードに決め、
スタンダード
かっこいいつけた、
かっこいい感じ、
かっこいい感じ、
そっちのかっこいいだったんだって思って
スタイリッシュな感じ、
スタイリッシュな、
あ、ではないなかったってことですよね。
もうちょっとナチュラルな感じだったんだなって思って。
そ,
ね、
そんなところで、なんか、実は心の葛藤が。
キメキメなやつかなって思って。
疑問渦巻いてたんですね。
危ない。すごい。
どうします？なんか二人がなんか振り向いた瞬間とかの、なんか
危ない。よかった。
でも、チロシの日結構ね、なんかあの、気温も低かったですし、大変だったですよね。そうですね。う
ん、なんかあんまりお天気が良くなくて。
う
ん、
曇ってましたもんね。
うん、曇ってて、しかも寒いのに、薄着の役者二人みたいな。天神さんなんか半袖だしね。
そうです、ね。
よく見たら半袖だし。
そうです。
震えながら。うん、そう、最後さ、毛布とかなんかね、すごい膝掛けを、うん、そうそうそう、掛けながら。
ちょっと思ったより寒くて。
うんうんうん、そうなんですよね。ね、
ちなみに、表は、一応みんなの宅配便をイメージした、二人の写真で、裏面はまあちょっとかっこつけた写真なんですけど、どっちがこう、ちょっと撮るの難しいかなっていう最初の印象とかってありました？
撮る前は、
うん、
逆だったんですけど、
うん、
表の方、
うん、
の方が、すぐ終わるかなって内心思ってました。で、裏も、苦手な感じの構図でもなか、うん、ないなと思ったのと、うんうんうん、だから、割と、裏も、表よりは、かかるかもしれないけど、うんうんうん、すぐ取れるかなって思ってたんですけど、うん、実際は段ボールのあの表の方が結構時間かかって、うん、こだわって取り始めたら、
うん
うん、違うって思ってかかってしま
う。そうですね、先に裏面の方が、うん、あの髪型とかの関係で、うん、先に裏面取りましょうって言って、
うん、
ね、2人ともシンプルに白に黒で、うんうん、どの道ね、白黒になるよっていうのもあったので、それで撮ってもらって、割とそれはすんなり、ね、うん、構図も決まってたし、
うんうんうん、
顔。
あとは顔待ち。
そうですね。天神さんの特に。
なんかね、真面目に撮ってたり、なんか顔がちょっと変って
。そう。
顔が作られていく。
やっぱあの、なんかこう、決め顔しようっていう人を、の心をこう、ほぐしていくじゃないですけど、もっとナチュラルにって撮るのって、やっぱこうカメラ撮る方としては気使いません？なんかなんとなくもうちょっと力抜かせようみたいな。
うん。うん、でもその人によって、
うん、
多分、抜けるポイントが、
うん、
ね、普通の話しとる時に普通の顔になる人なのか、
うん、
笑った時に普通の顔になる人なのか、
うん、
なんか、を、一応見て、
うん、
で普通の話振るか、
うん、ああなるほど、
で笑った瞬間に、
うんうん、
勝手に乗るか、
うん、ちょっとそのふっと力が抜けた瞬間を、う
ん、でも天使さんずっと、
うん、
結構決められてる、
うん、
油断をされない、
うん、あれどういうことだろう、隙がないのか、それとも
隙がない、
うん、
だから好きが
ずっとあれは意識しとる感じなんですかね。撮る方からしてみたら。
確かにね、そう言われると。
ちょっと崩したいって思いながら、挑んではいたんですけど、
うん、
結構撮ろうかなって思った時はもうピッて。もうちょっと前の
表情、うん、あと 0. 0コンマ何秒前の表情が良かったみたいな。
なるほどね。
どういう性格だとああなるんですかね。
え
隙がないっていうか。
どうなんですかね。
ずっと気張
っ、でも最初の1枚目っていうか、ね、写真を撮る、ビジュアル撮るっていう一番最初の、うん、カットやから、やっぱり緊張とかしとったんかな。
うん、
常に割と決め顔ですよね。なんか、まあ常にっていうのも変だけど、うん、なんか、さあなんか舞台にとか、うん、さあ写真ってなったら、なんか、その時間中なんかずっとなんか、
う
ん、なんか決めとるような。
家にいる時しか、
うん、
家に。
素の表情が
見せないみたい。
見せない。
なんかそんなにバリアを張られてみたいよね。
いやいや、天神さんのことはいいんですよ。さやかさんのことが聞きたいの。
天神さんの表情。
表情。 でもなんかね、最終的にはまあ程よく、
う
ん、
そうですね、
うんうん
だかなって感じで、確かにね、うん、その後、うん、寒さも押し迫ってるけど、うんうん、あの表側のビジュアル撮ろうって言って、なんかこう私の髪型もちょっとなんかこれじゃないこれじゃないって言いながら直ししながら撮ったりとか、うんうん、あとなんか血色が悪くなってきたりとか
そうですね、表はカラー
だから、ね、カラーだからちょっと血色が悪いねとか、うん、ってなって、でそのさっきさやかさんが言ってたあの段ボールの、うん、あの位置取りとかなんか手の形とか持ち方みたいなのが、うん、なんかね、
持ち方、
そうですね、うん、箱のね互いの指の位置とか結構
一回気になったらもうずっと気になって、
うん、どういう感じで気になったんですか？
なんか手と手の距離で、
うん
うん、
気持ち悪さが変わるじゃないですか、う
ん、あの時ねなんかあの、うん、女の子のなんかちょっと気持ち悪い雰囲気をどう一枚の写真に出すかっていうことだったんですよね、うん、
でも気持ち悪くなりすぎると見た人が
気持ち悪い、ね、って
なってもあれだし、う
ん、あくまでも、うん、あなんかこの二人でなんかラブコメみたいなのが始まるのかなっていうのを予感させるような雰囲気みたいなことも言ってて、
うんうん、
でだからどうそのキリコの積極性みたいなのを表現しようかってなった時に、やっぱ真ん中に、チラシの真ん中に段ボールがあって、パッて見たらやっぱりその段ボール持ってる手にすごく目が行くから、やっぱそこの手でやっぱり表現できることはないだろうかっていうのを考えた結果、その指が揃ってた方がいいのとか、うん、ちょっと触ってた方がいいのかとかって。
相手の手に。
そうそうそう。で真ん中よりもちょっと、あの宅配便のお兄さんの方に手が寄ってた方がいいのか、逆にこう引いてた方がいいのかっていうことをこだわり始めると、
うんうん、
気になって気になってみたいな、
うん、髪型もすごい気に変えましたもんね、うん、眉毛が、
う
ん、
そうですね、
前髪がとか言って、
うんうんうん、
もう一個気になったらすごい気になって一個一個が、
うん
うんうん、
でもやっぱりそこまでこだわるから、なんかこう一枚の写真の中にやっぱ全部が意図されて写ってるんだなっていう感じになったよねっていう、
うんうん、
それが本当すごいなと思って、
うん
うん、
みんなで撮れてよかったですね、
うん、そうですね、うん、
なんとかね、寒さに耐えて、
ね、寒さに耐えてなんかちょっとなんか情景が思い浮かぶとなんかちょっと自分で笑ってしまうんですけど、なんかあの、うん、なんかあの必死でなんかあのゆうきちゃんがあのレフ板持って
たとか、あのドラマキッズでおなじみ柿本ゆうきちゃんがあの手伝いに来てくれたんだけど、必死にあの自分よりも大きいレフ板を
持ってくれてた、
そう、大丈夫かって言って大丈夫です。
そうそうそう。
絶対大丈夫じゃないと思いながら。
やってたりとか、ナオミさんがちょっとニヤニヤしながら、天神さんのなんか、うん、あの、
この顔どうですかって言ったら、そうそうそう違う、みたいな。
出たりとか。
作った。
そうそう。で、なんか、ヘミ様のあの、新聞紙の上に乗って高さ調整してるとか。
そう、身長差があって、私と天神さんで。でね、このバランスだとちょっと、おかしいっていうか、入らないから、つって、うん、新聞紙の上に。
新聞紙乗ってます、
ね、乗って。
もう私はちょっと塔の隙間にいたなとか、そういう。
ああ、塔を抑える係。
そうそう、塔をちょうどいい角度にするように、塔を抑える係。
抑える係。
うん、
そうですね。
そうね、ねえ、なんか、さやかさんは多分すごい一生懸命カメラ集中してて、私はそういう言葉を覚えてる。
なんかその、最初こう出会ってから、なんかこう、チラシの撮影するまで、で、なんかこう、印象に残ってることとか、なんか思い出とかってありますか？
チラシの撮影までですか？
うん、チラシを撮り終わるところまで。うん、
第1回目の関わり。
思い出。思い出？思い出か。でも、一回、あんまりその、うん、チラシまでの打ち合わせって、そんなにたくさんじゃなかったですよね。だから、撮影日まで若干不安はありました。
うん、うん、そうですよね。
で今まで人撮るときは友達か友達のお知り合いだったので、うん、あれだったんですけど、今回は 微妙なライン、
うん、そうだね、なんか
かなって思って、
近くもなく遠すぎずみたいな、
どういうテンションで行けばいいんだろうって思いながら、
そうですよね、
でもちゃんとしなきゃいけないって思って、
うんうんうん、
心の準備はして、
さやかさんお疲れ様。
そんな、何このちゃん。
なんか今なんかあの、うん、その時のさやかさんがすごいなんか愛しくなってきた。なんかあの、そうだよねって思いました。
そんなこと思いながら一生懸命撮ってたんだなと思うと、うん、
でもみんなで車の中で、
うん、
あの。食べませんでした。何か。
行き？帰り？
行き？
行きで。行きで。
なんだっけ、直美さんが何か作ってた。
あ、ゆうきちゃん。ゆうきちゃんのお差し入れで。
お家からのお差し入れがあって。
いただいた気がする。
うん、みんなで食べた。
美味しかった。
いい思い出。
美味しかったなって今思って。
思い出を聞いたら。これが出てきましたよ。
なるほど。あの、うん、暖かいな。
このメンバーっていうか、この人たち、暖かいなって。
暖かいな。あ、頑張ろうって思って。
それは。いや、でもいいよね、なんかね、この心配で不安な時に、それはね。
そう、劇団のその練習場に来て、1回、2回ぐらいですかね。そのチラシのための打ち合わせをして、うん、じゃあお願いしますねってなって、うん、2回しか会ってなくて数時間しか会ってない、うん、どうしようっていう思いがその差し入れで緩和されで、その取ってくうちに喋れるようになったので、
うん、
それで自分自身もどんどん、
うん、
あの打ち解けたつもりでいました。個人的に。
個人的に。
で、取り終わる頃には、
うんうん、
だいぶ打ち解けた気分。
なるほど。
だったので、うん、でも不安だったのは、ちょっと覚えてますね。
うん、そうですよ。なんかみんなで何か一回、集まって何かするとやっぱりちょっとずつ共演する時間が増えてくからね、うん、すごく
焼肉とか行けばよかったですか ね、
うん、ねそうかもしれない、うん、今となってはね
今焼肉の話してるような気します、はい、
というわけで、はい、まずドキドキの、うん、あのカメラを始めるところからあの不安ながらもなんか あったかいなと思ってなんとかやっていけそうだぞっていうところまでを
よかった、
うん、あの今お話しいただきましたということで、第1回はこのままにし、はい、このくらいにしまして、次回、この続きですね。
そうですね。
じゃあ、その、久保田さやかは、大丈夫になった後、今度はどんな難関に立ち向かっていくのかっていうところをまた次回、
はい、
ちょっと話を聞きたいなと思います。というわけで、第1回目の、あ、第1回目のじゃないな。今回のゲストは、久保田さやかさん、第1回目、ということで、よかった？
はい。
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでエンディングです。
はい。
そんな、あの、まさかね、あの、私たち頼む方は結構もう、大船に乗ったつもりでいないよみたいな感じだったのに、あの、すごい大変な思いをさせてたんだなと思うと。
あ、こちらの船に乗ってくれば大丈夫みたいな、そんなつもりだった。
そんなつもりで、いたもう、バッチリバッチリみたいな気持ちでいました。はい。一切不安はなかったんですけど、ただちょっと私が、
うんうん、
あのこういう風に撮ってほしいとかっていうのを伝えるのに、あまりにも語彙が少なすぎて、
うん、
なんとなくこう擬音とかで説明してたのが あの心配でしたね。なんかこうなんかこうもわっとした感じとか、ここはスッとした感じとか、
とか
そう
ここはいい感じでとか、
スッとかなんだよそれみたいなね、腹立ったと思いますよ。というわけで久保田さやかさん1回目を、
はい、
終えましたけど、次がね、うん、楽しみですね。
そうですね。
次がいよいよ、
はい、
いよいよ本番に
近づいて、
ね、近づいていって、まあ、公演当日にね、
うんうん、
あの配るパンフレット、
うんうん、
まあ、ここはまあ 一種の山場ですよね、ここ。
これちょっと一個ハイライトですよね。
はい、これがかなりちょっとボリュームがでかいと思うんですけど、ここでね、実は、解き明かされる久保田紗友香の内面みたいなこととか、
はい、
それからね、すごい私も天神さんもすっごい気に入っている、写真ね、舞台写真を撮った時の、話とかも、聞いていきたいなと思いますね。もう次回はね、もう必ず聞いてほしいなと思います。
はい。
はい、ということで、今回のお相手は、パーソナリティ、野田恵美と、
彩香と、
そしてゲストの、
久保田紗友香でした。
次回もお楽しみに